今夜も
アナログゲームナイト。
今夜もアナログゲームナイト。
イエイ、イエイ。
クワと一回です。
はい、
はい、この番組はですね、今一番ゲームがね、アナログゲームが熱い愛知県のですね、ホットな情報を独自の視点で聞いておりまして、皆さんに熱の冷めないうちにお届けする場になっております。私はメインパーソナリティのいつもここに歌わそう太陽君慎也です。
イエーイ、
久しぶり。
久しぶりです。
番組では
久しぶりです。
久しぶりです。
番組ではお久しぶりです。
あの1
回ですか。多分ね、僕4ヶ月ぐらいいないと思います。
たぶん、編集やってくれた荒津さんです。
あ、編集の荒津です。
久しぶり。
久しぶりです。でも編集はずっとしてます。
ね、全部聞いてます、一応ね。
当然です。
聞かずに編集したら。で、今回ですね、最近はどうですか、荒津さん。
最近はですね、はい、すごい忙しかったんですけど、うん、ようやくゲーム会に行けまして、だいぶ、今日もね、いろいろ買ってきたんですけどね。
それ見せてください。
それ見せてください。
チリさんいたんですよね。
そうそうそう。うん、先々週ぐらいかな。
で、僕も8月中にチリさんの方に行って、ゲーム、このゲーム会に行きまして、パーティーゲーム特集をやりまして、がっつり、スパイホールを布教してまいりました。でね、チリさんとも今回、ゲストとか、関わりがあるというか、非常にね、チリの大変な高木さんとも友達というか、仲のいい方をゲストに。まして、前々からちょっとチェックはしたんですけど、いきなりメールを送って大丈夫なものかっていうかなって、で、この間、そのゲーム会でお会いしまして、でちょっと、ちょっと間を置いて、で、メールしましたら、すごいいいですよってなって、結構、レッスンも早かったので、多分依頼から1週間ぐらいで決まったのかなって感じですね。で今回はカラオケ版の収録ですので、多分第29回の名前の企画の時みたいに、ウェイ音が聞こえるかもしれませんけど、頑張って喋りますよね、だからね。
はい、
あの時ね、はい、扉開いたんだよ。
そう、その時がね、扉開いてたから、もう聞こえて
き
て。
大合唱、大合唱。
そうそうそう、
しかも鼻水大合唱。
そうそうそう
大丈夫だと思いますよね。
なんとか大丈夫。
はい、今回大ボリュームになってると思いますので、では、ゲストの方、自己紹介お願いします。
はい。はい、ご紹介預かりました、ボードゲーム、始めよう。ウィークエンドゲームナイトとかで、ボードゲームのイベントを立ててます。藤田と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
ありがとうございます。
結構早かったですよね、メールとしては決まるまで。
僕は結構レッスン早いんですよ。まあ何でも、はい、っていうかだから遅い人はちょっとやきもきしちゃう、逆に。
あなるほど。
だからそういう性分なんで、早く返さないと、なんか自分が嫌みたいな。
ゲームとか考えてる方ですか、パッパッパってやるんですか。
パッパッパってやる方ですね。
逆に怖いです、そっちの方が。
読めない
ですね。長考しなくてもいいんじゃないのみたいな。
そのね、ゲームのパッパッパとかメール早いなと思って、うん、ノリノリなのかなと思って。
そう
だ
ね、そうだね、
そう
だ
ね、そう全然来ないかなみたいな。メール送っても、
はい、
ではですね、ウテさんの、ボードゲーム始めようとかですね、各種イベントについての紹介をしたいなということで今回メールしまして、で一個ずつお伺いしたいと思うんですけど、まず藤田浩一さんは、どういう方かっていうのをですね、いくつか聞いていきまして、その上でイベント紹介だったりとかを一個ずつしていこうかと思うんですけど、まずですね、ボードゲームというかアナログゲームに触れたきっかけ、いわゆるドイツゲームですね、触れたきっかけっていうのをちょっと聞きたいんですけど、
今10年ぐらい前ですかね、うん、ミクシーが全盛で、
うん、
フェイスブックまだなかったですね、
うん、
で、まあ、もちろんやってて、でフレンドの記事で、
はい、
カタンをやって楽しかったみたいな記事があったんですよ、
うん、
カタン。まず何言ったんですか、カタンって何。で、まあ、ググってみたら、
うん、
まあ、ドイツゲームで、
うん、
まあすごい有名なゲーム、
うん、
でルールとかもちょっと見てみたら、
うん、
まあすごい面白そう、
うん、
まあ、僕もともとマージャンとか、
うん、
ポーカーとか、
うん、
ブラックジャックとか、
うん、
こう人とこうやる、
うん、
ゲームは好きなので、
うん、
まあ、カタンもそれっぽい感じ、
うん、
でハンズ ちょっと見てみたら、はい、売ってるので、あのカプコン、
カプコン、
カプコン版今ヤフオクに使ってる、今さらカプコン版はないから、ね、
カプコンカタンって聞くとニヤってしちゃう、笑っちゃうからちょっと古いね、
ちょっとね、まあまあ
最近の人はカプコン出してたんだけど、うん、カプコンカタンって言うと、
そうじゃん、だからカプコンってか、まあハンズにそれしか置いてなかったんですよね。
あ、そうですね、なかったっす
ね。 GB 版とかできたのかな、
多分出る前でしょ、
出る前
の版、うん、そうですね、カプコンさんの方から多分そっちには
そうですよね、う
ん、今独占でやってるのカプコン、
そうなん
だ、カタンの方
だったら、うん、今だったら両方あったら絶対 GB 版買ってたと思うんですよ、ね、カプコン版買ってで家帰ってルール読んで、ちょっと子供まだちっちゃいからですよね、小学校3、4年ぐらいだったけど、まああれ8歳ぐらいができるから、ちょっとやるぞっつって
お父さん呼ばれ
て一人じゃちょっとソロプレイはね、
あ
ちょっとできないから二人ガチ方もちょっと辛いですけど、交渉ないから
ね、ないよ
ね、でもまあちょっとやらないっつって、やって、はい、お面白かったんですよ、うん、で息子も面白いし、まあ、さすがに交渉はできないからね、
はいはいはい、
で嫁さんとか娘もちょっと入れて、はい、4人方とかもでき、うん、やった時もあって、うん、結構面白い、
じゃあもうそのカタンが始めて、今でもやる、たまにやるゲームですか。
あ、もう今はもう子供大きくなって、はい、出ちゃったので、
あ
出たっていうか、
あ
の学校ね、
あ
ちょっと大学とか行っていないので、うん、もう家でやることはないですけど、
うん、
まあ、それがカタン初めてですかね。
じゃあ、 あの出るまでは結構カタン以外のゲームで遊ばれたんですか。
そう、カタンで、そのドイツゲームがめちゃ面白いと、
うん、
他にどんなのみたいな、うん、でカルカソンヌとか、カルタヒナとか、まあ、そういった、まあまあ、今で言うとちょっと初心者向けのね、
王道、
まあ王道
だったりとか、確かに王道、
チケットライブとか、もう買い、結構買い漁ってましたね。
どこで買われてるんですか、その当時は。
アマゾン、
アマゾン
かヤフオク、ヤフオクも結構安いし、新品とかも出てるし、中古とかでも値段安いよりには結構状態良かったと
思いますね。まあ遊びで汚れますもんね。
そう、
使い古しの方がゲームは始まりますんで、
そこら辺どんどん買ってましたね。
バネスさんとか、
バネスさんもう行きましたよ。バネスさんもスリーブ買ったですね。最初は普通にやってたけど、やっぱこれ汚れるじゃん、
うん、
でしかもなんか絶版とかね、
はいはいはい、
大変しないやつってもあるじゃないですか、
構いません、
まあ、で僕ほらお酒飲みながらとか、食事しながらとか、ジュース飲みながら基本やるので、普通こうテーブルの上には乗っけちゃダメですよとかね、キャップ付きの必須みたいなありますけど、僕のゲーム界はそんなんじゃないので、汚れる可能性もある、やっぱこうスリーブいるじゃんみたいなね、
子供さんとやるのがね、余計俺
だね。でそんなんで、まあやっぱ継続したらね、毎日緊張するので、で直接行ったりとかね、どこまで行って、まあゲームを買うことはそんなないけど、そういう備品関係とかね、ちょっと珍しいスリープとかも置いてるじゃないですか。
ありますね。
どこか韓国、中国かどっか、スパ。
スパナシア、
ちょっと
ね、珍しいサイトがあるんで、それで行ったりとか、
マネスカさん、自宅は名古屋市内ではないですか。
僕は知多半島のものなんで、
あじゃあ結構遠い、
遠い、まあ、職場がね、なんか境なので、
ま
あ、ちょっと仕事があって行ったりとかしてました
ね。奥さんとかってゲームとかやってくたんですか。
当時は、まあ、子供たちと一緒にね、カタンも面白いって言ってましたよ。
マージャン以外にデジタルゲームとかってやらなかったん
ですね。デジタルゲームは、いや子供小さい時は Wii とか、
PS プレステとかね、モンハンとかやってましたけど、もう今全然ですね。付き合い、子供と付き合いって感じで自らやらなかったんですか。
まあ、学生時分はね、ゼルダの伝説とか、僕ニックネームでゼルダって今でも使うんですけど、それはゼルダの伝説なんです。
もともと麻雀とかポーカーも好きですけど、ゲームはずっと好きだった。
ゲームはそういうの好きでしたね。はい、そんな感じ。
じゃあアナログゲーム歴としたら、そのカタンを始めて何年、10年ぐらい
ですか。そう、10年、今10年目ですね。ちょうどゴールデンウィークぐらいだったと思うから、だから今だから10年目、ちょうど10年目、10年、9年経って。
10年だとドミニオンも出たボール、
ね、ドミニオンはね、僕がやって1年ぐらいで買ったかな、う
ん、あじゃあ、だいたいそんなものですが、うん、
ドミニオンもね、息子大好きでしたね。
へ
あのコンボが決まってね、
あなんかあれですね、TCG 好きですよね、マジックとかね、
そうそうそう、うん、ずらっとミンペフェスティバルなんか出し切る、
もう出し切っておしまい、もう何喋ってるか分かんない
ですよ、アクション3つぐらい残ってたそれもないんで、
じゃあ10年ぐらいで積み重なったゲームはいくつぐらいあるんですか。
今100150ぐらいかな。
あ、うん、でもそんなにないですね。
そんなないですね、うん、
1個のゲーム結構長く遊ばれるんですか。
まあそうですね、
うん、
でもまあ遊んでない積みゲームもいくつかありますけどね、結構ジャケット買いで、うん、おしゃれなんて、うん、面白いみたいですで買ったはいいけど、うん、シール破って、うん、こうコンポーネント外して、うん、整理はするけども、まあちょっとルール読んで、うん、もうそのままみたいな結構あります、
ね、150個の中で全く遊んでないゲームもあるんですね。
あ、あります
ね。あ、なるほど、
あります。
じゃ何割ぐらい。
いや、まだ、
まあ、ほぼほぼ、
10個
く
らいかな。
じゃあ、まあ、じゃあ、まあ、まあ、
ほぼほぼほぼ。まあ、僕も1回やったら終わると思う。
ああ、はい、全く、ありますもんね。僕も大体9割で遊んでるので、まあ、足立さんとかが向き合ってくれるので。
いや、僕も新しいゲームできるから。
で、最近とかゲーム買ってるんですか。
最近も買ってないですね、あんまり。
ああ、そうなんですか。
だから新作とかは、ちょっとあんまり、疎いというか、う
ん、よっぽど引っかかんなければ。
そうですね。
最近気になってるゲームとかあるんですか、ね、これは欲しいなとか。
あのね、あれが欲しい、キーワールドが欲しい。
あー、なるほどね、う
ん、キーワールドはちょっと なんかパッと見て、
うん、
前から知ってましたけどね、
はいはいはい、
面白そうじゃん、
うん、
あのテーベの東とか、
うん、
あんな感じで発掘系で、うんうん、まあなんか評価も
まちまちみたい
ですね、うん、なんか絡みがないとかね、
まあ
まあまあ、バッティング系だけど、そう
言っても言っても
キーラルグはね、うん、ちょっと欲しいけど、まあ、絶版だし高いですよね。
まあ、確かになかなか出ないと、
ね、
その時にお金があるか分かんない
です出てもね、6000、7000円ぐらいするんです
よ。あれ、
しまったね、うんうん、
もちろんいいです。で、100個持ってらっしゃるゲームでもいいんですけど、やった中で今まで一番好きなあのドイツゲームとかのゲームなんですか。
うん、それはカタンですね。
はい、やばい、やばい、
カタン。カタンはだから今でも、うん、もう何回もやってるし、うん、まあイベントを立てたりとかやってたりもするので、うん、
カタンボード作ってらっし
ゃいましたね。カタンボード、あれ、いいっすよね。今日ね、持ってこようと思ったんですけど、パルに置いてあるんですよ。もうパル定例の会場になってるんで、
はい、
お貸してもらってるんですよ、
ね、あ
ーゲーム置いても大変じゃないですか。
確かに、
こんなキャリアでね、
うん、
だからもうお貸してもらってるんですよ、
うん、
そこにあって取りに行こうかなと思ったのにちょっと時間がなくて、
いやいやいやいや、
見に行ってます、ね、
もうあれは素敵です。
あれは
素敵ですよ。
カナダの誰かがなんか作ったんだよね、
カタンボード、
カタンボード、一万円以下で、それをネットで見つけて、
うん、
欲しいと、
うん、
買いたい、
はい、
でも150ドルぐらいで、だからまあ150ドルはまあいいですよ、
まあまあまあまあ
まあまあ1万ね、まあ、2万弱ぐらいで、まあいいけど、
うん、
送料が200ドルぐらいするんです
よ。物より、ね、
ちょっとそれはみたいな。
そういうことゲーム買いますもんね。
確かに。
さすがにちょっとそれは厳しいということで、
はい、
じゃあちょっと作ってみようかな。
そういう台のダイとかっていうのは得意なんですか。
いやいや、あれはだからね、マシニングなんで NC なんで、
はいはい、
NC 工作が、
うん、
今結構あのなんていうかな、コミュニケーション、なんかこう仕事できるスペースがあったりとか、
はいはいはい、
いろいろそういうのがある中で、
はい、
そういう作業ができるスペースっていうのもちょっとずつできてきてるんですよ、
はいはいはい、
工作ができる機械を置いてあって 3D のプリンターとか、
はいはいはい、
ああいうのが置いてあって、うん、ちょっと時間貸しで貸してて、
はいはいはい、
スペースもね、あるんですよ。で、まあ、大垣に、
うん、
でっかいその MC 機械、
うん、
貸してくれるスペースがあるという情報を得て、でそこ行って、
はい、
で作ったんです。
それカタンを買って何年目ですか。
いやだってあれ作ったのも1年ぐらい前なんで、
あ、
まあ、最近ですよ。
最近です。本当に趣味が。
あとね、アートワーク大事なん
ですよ。ああ、アートワーク。確かに。まあ、パターンボードとか。
そうですね。ルール、面白さももちろん大事だけども、
うん、
やっぱこう、持っててこう、なんていうかな。
うん、
所有欲
を、ね、所有欲を
満たされるという、
なんかね、ニヤニヤしてますもんね、見えると。
そういうのが大事ですよね。
うんうんうん、
だからあんまりその、なんていうかな、あのアニメ系とか、はい、そういった類のやつは、うん、まあ、面白いんだろうけど、
うん、
僕はこう、なんか自分買いたいとは思わない。やっぱり、綺麗なやつがいいですね。
すごい。
ね、
一回これで遊んでみたいね。
遊んでみたいな。
ぜひぜひ。
人によるだと思うんですけど、肩なんて強いんですか？
いや、強いか弱いかは、まあ、まあ普通か、一応でも、一応カタントーナメントでもやってて、
はい、
まあ、主催者でもあり、回数も多いから、
うん、
まあ当然じゃ当然だけど、
うん、
10万人、トップで。
おお。
15人ぐらいのトーナメントですけどね。
うん、
月に1回ぐらい、1回か2回ぐらいやって、まあ、その勝ち勝利点で演奏を割り振って、ずっと集計してるんですけど、
今は遊ぶのは、そういう自分らの、自分たちのイベントですかね。
そうですね、まあ、そういったイベントに出かけたりするのもありますけど、まあ、ちょっと本業もあって、そう土日完璧休みとか、そうじゃないので、休む。だからお休みするときはまあ自分のイベントに当てるな。どうしてもね。
まあ、確かに子供さんがもう出られてたら自由でいます
けど、本当はもっといろいろ行きたいんですけど、なかなかそういうふうにはいかない。
まあそう
です
ね。ゲーム界に行くことは、釣りさんとかっていうのは、
釣りさんが2回ぐらい行ったことある。
あれは、フェイスの中から行ったんですか、普通に。
あ、いや、本当ね、まあ、そうですね、
うん、
フェイスブックで見つけて、
はいはいはい、
で、行かせてください、
はい、
みたいなの。で、ちょうどカタンボードができたって
言ったんですよ。ああ、ちょうどそうですね。
年末でできて、はい、カタンボードが出来上がったばっかで、
僕その頃から知ってて、すごい人がいると思って
で、そのカタンボードをお披露目したって、
はい、
持ってたんです。
ああ、なるほど。見てって感
じ。そう
押しかける話みたいで、でもあれを見たことないですけど、まだあれは感動しましたね。
あれは本当いい出来栄えです。
一生ものですよね、
私。
本当に亡くなったら顔に見えるんだ
から。ください。写真とかで見たことあります
よ。ありがとうございます。すごいですよね。質感もすごいし。
それ
チケット
いいですね。基本だから、駒とかも、
はい、
基本木じゃない。
そうです、はい、
木じゃないですか。最近プラコマとか多いじゃないですか。
はいはいはいはい、
だからもう全部
木
にこだわる。だからそういったところも
すごい、はい、こだわるとやっぱりあれなんですね、突き詰めるタイプの世代って話。
まあ、そうですね、自分で全部作るの好きだし。
次に作ろうとしたら何か大会巨大カルカソンとか
今んとこないけど、でもカードとかは結構自作しますよ。
はい、ああ、
自作、一番最初に自作したのは、チャオチャオ。
ああ、
チャオチャオ当時、昔の最初のやつ、
ね。はいはいはいはい。
絶版で、
うん、
ヤフオクでも、
うん、
もう6000、7000、下手したら6000ぐらい売ってたやつ。さすがにね、
ちょっとチャオチャオで
6000ぐらい。チャオチャオで6000ぐらい。で、自作したんです。結局買いましたけどね。自作したやつって結局買うんですよね。
確かに。
チャオチャオとか、あとキャントストップも自作した。
ああ、出ましたもんね、またね。
で、キャントストップも、赤い六角形の、はい、あれはダメなんですよ。
うん、
あれプラスチックじゃないですか。
うん、
じゃなくて、ブラジオスかな、
うん、
山登りをテーマにした、
うん、
木と紙のボードのやつがあるんですよ、
うん、
それがヤフロクに安く出てて、2000円ぐらいだったんで、
うん、
2000円ならいいみたいな、うん、
なんか買いました。 そこら辺の20代の若い人よね。で、僕たちの年齢を聞いたんですけど、ほぼ40代ですよね、ずっとかけたのは、ゲームを。
ああ、そうです
ね。すごい。40代で出会って、ガーッと走って、うん、そこら辺の20代の若いじゃないですか。
もうちょっと早く出会ってるよね。
もう多分、結婚前とかだったら、もう、あれですよね。
まあ、昔からバックヤムとか、
はいはいはいはい、
嫁さんと新婚当時ね、撮影やってたりとかしたので、まあ、そういうやっぱりボードゲームとかテーブルゲームは、うん、まあやっぱもともと好き、そういう好きな土台があったんでし
ょ、うん、もうあと5年とかをかかったらこんなもんじゃないですかね。
独身だったら、もう本当毎日毎週イベントで、
独身だったら結婚したいかもしれない。
どっぷりハマりそうで。
ああ、でもすごいですね。なんか人あります
ね。そうですね。もうすごい勢いで、ちょっと正直後悔です。
僕らもね、なんかね、全然まだ頑張らなかったなと思って。
そのパワーは一体どこから出てくるのかなっていうのは。
まあ、結構、まあ、知名度低いじゃないですか。
まあ、確かに、そういう意味でもね。
まあ、以前に僕は最初に比べると、まあ、僕はそういうボードゲームの興味を持ったからだとは思うけども、ちょっとはなんか上がってきてる感じは、
そう
しないでもないですけど、やっぱりまだまだ認知度低いでしょ。で、肌から見ると、なんかこう、オタクっぽいイメージ、
まあ、
そういうのあるじゃないですか。なんかよくまあ、カードゲームとかね、やってる学生とか見ても、今僕が見ても、なんかちょっと近寄りがたい、気があると思うんですけど、そういう意識を多分普通の人って持ってると思うんですよね。
まあそうですね、ゲームって得意なんで。
そう
そう
そう、そう、ね、でもドイツゲームって全然そんなんじゃないし、デザインも綺麗だし、ルールも簡単だし、言語なんかほとんど関係ないし、
なんかですね。
で、こう人と人とがね、コメント向かってやれるゲームじゃないですか。だからもっとやっていいと思うんですよね。ただやっぱ認知度が低いし、イメージが悪いので、そこをこう払拭したい。まあ大人の娯楽的な感じでやるような形でこうアナウンスしていけば。これなんか面白そうじゃないの、ちょっとやってみようかなって来て、もうほぼハマりますからね。ゲームってこんなんだったのみたいな。
結構その最近は小箱とかもあるので入り口が増えましたもんね。
そう、いきなりね、カタンはちょっと厳しいけど、僕的には人によってはがっつり最初から、最初からアグリコラとかね、いう人もいます
から。本当に思い出せば、カタンのエルフィンランドやって最初に結構ゲップしました
ね。あるとやっぱちょっとこうソフトランニング行った方がやっぱりいいと思うので、
でも僕らもうアメスさんができる直前だったんで、カタンとかエルフィンランドとかママミヤとか、遊べるゲームとか入ってる少なくて、で、カタンがその時合わなかったりとか、やるのが重いと思ったら、やっぱり次はいけないですよ、
いけない
ですよ、今は恵まれますもんね、本当に、入り口側が広いので、
やれるところも増えましたしね、
そういうふうで、ちょっと間口を広げて、まあ、網かけて、ファンになってもらう、そしたら広がっていくもんね。そのためにやっぱり簡単で面白いっていうのも必要だし、やっぱ箱も大事だし、まあそんなどっかの古民家とかね、別にいいんですけど、普通の初めての人を呼ぶにはちょっとやっぱり抵抗がありそうじゃないですか。だからちょっとおしゃれなカフェだったりレストランだったり、そういう、まあ、オーナーさんにちょっと掛け合ってね、どっちみちほら昼間なんかやってないし、そこで場所代稼げれば、
まあ、
そういうので、まあ、ちょっと交渉したりとかして、で、そういう箱も大事でゲームもやってもらうみたいな、そういう感じで、僕はずっと やってきたんですね。
その辺のもう理念と考えがあって、 ボードゲームを始めようっていうのが Facebook のページであって、それが引っかかったんですけど、そこが引っかかってお名前を知る機会だったんですけど、もともとこのページっていうのはどういう感じの目的で作ったんですか？
まあそういうイベントの告知ですね。Facebook 結構、まあ、今でもね、ユーザーも多いし、告知もうイベントすぐできるしね、で個人のページにリンク貼ればフレンドにも目につくし、そういう風で拡散しやすいので、で作って、でイベント立ててやってるんですよね。当時はイベント、そういう Facebook もなかったので、直接メールを送ったりとか、
まあ、これ始める前からイベントやられたんですか？
やってましたよ。
あ、う
ん、でも最初は全然来ませんでした。
ああ、ありがとうございます
。ミクシーとかでもやられてた？
ミクシーでもイベントでやってましたけど、全然来ませんでした。一人も来なかった。でも場所借りてて、誰か飛び込みで来た時に、やってなかったら、その人一緒来ないじゃないですか。だからやっぱりそういうのもあっちゃいかんと思って、一人でずっと待ってました。3時間ぐらい。さすがに来んなと。ということで、場所代払って引き上げたりするのもね、何回もありました
よ。最初のその時って折れなかったっすから、ね、その時も折れると思うんですけどね。
いや、まあ、まあ折れた時もありましたけどね。まあでもちょろちょろっと参加者が増え出して、でこうリピーターも出てきたりとかして、やこうなんとなくこう、
あ、ちょっといいかな
っていう感じになってきたので、で、まあ、今まで続きましたね。
いやでも俺そうよね、3時間待ったらね、いや苦よそうなんです
よ。ゲーム会ってこういっぱい持ってきたいじゃないですか。
確か
に、これを持ってこう、
持ってこう、
これを持ってこう、
攻撃してくるかなって。
で、キャリアとね、マネージャーで、
結局半分じゃないですよね。
半分で
持ってきたよ、自分の字も出て。
そんなのでやってたんですね。まあでも、最近結構ねイベント立ってるし、
そうですね、
出ましたもんね。で、まあ、高木さんとそのラウンジとかは合同でやってますけど、基本は僕、まあ、ゲームマスター一人でやってるので、あんまりたくさん そのゲームをやることってちょっとできないですよね。よくエルパのゲーム会ってこうやりたい人が持ってきて、それぞれとして、で、まあ、そのか何主催者としては、こうちょっとまあ肌から見ててね、その会場管理とか、でちょっと足らなくなったらインストしたりとかっていう感じでやってるじゃないですか。ちょっと僕はそういうのじゃなくて、僕はまあいいのか悪いのか全部知ってるので、だから大人数集めてできないんですよね。でやっぱりイベントをやるときにそういうふうにインストしてくれる人とかね、こうやっていくとこう人数も多くなるのかなみたいな感じがしますけども、そういうイベントたくさんあるので、
まあ確かですね、
まあ俺がやらなくてもいいかなみたいな
逆に今からちょっとイベントの話をお聞きするんですけど、こうやってるイベントは目立ちますよね、逆に。
そうですね、まあ、そうですね、ちょっとやっぱ差別化しないといけないので、普通のゲーム、まあ普通のゲーム会っていうとちょっと語弊がありますよね。よくあるような
持ち寄って人が自由にやってたりとかね、
それもすごくいいと思うんですよ、全然盛り上がるし、たくさんのゲームができるしね、すごくいいと思いますけど、僕は、まあ、そっちの方向だと、まあ、そういうイベントにもお任せして、僕はもうちょっとこう肩だけとかね、人狼だけとか、そういったこうテーマを絞った形のもので、こうちょっとイベントを立てていこうかなっていう感じで今は考えてますけどね。
でいくつかイベントやれてるんですけど、カタントーナメントっていうのがやれてるんですけど、やっぱりカタンが好きだからって感じ
ですね。そうですね、カタン自分でやりたいので、ね、なんか集めるためにやってるんですよ。前はねワンデーでやってたんですよ。
1
日だけで3回ぐらいやって、でその3回の勝利点合計してトップを決めるとかね、いう風なのやってたんですけど、まあでもロングランのものがあってもいいなと思って、2年ぐらい前に1回やったんですよね。3ヶ月か4ヶ月ぐらいのトーナメントやって、 ただまあ継続的に使えるその箱がいるので、そういうのがちょっと使えなくなっちゃってそこが、バーでバーを借りて昼間にバーを借りて、だからお昼にバーでゲーム会みたいなタイミングでやってたんですけど、そこのオーナーさんがちょっとお前もうちょっと貸せないわみたいな感じになっちゃったので、そこで一旦終わったんですよ。で他でいろいろ探してたら、まあ審査会のね、まあ、パルルっていうスペースが、まあ、ちょうどいいと、あそこだったらずっとできるっていうことで、また、7月から、はいはい、カタントーナメント始めてて、
カタントーナメントのイベント自体は何年ぐらいなんですか？
いやいや、もう
通算でずっと、
あ、いや、だからカタントーナメントはもうそのロングランでやってるのは、過去にそのやった、まあ、半年ぐらいのやつと、今ちょうどやってる、7月からやってる、まあ、一応12月までちょっとやろうと思うんですけど、それだけですね、カタントーナメント、Facebook、まあ、秘密のグループを作ってね、そこに情報とか、乗っけてやってますよね。
カタン、そのゲーム好きでしたら、日本トーナメント出ないですね。
そう思った、ちょうどね、
ありました、
最近あでしょ、でもやっぱね、あそこら辺のレベルはね、ちょっと違うと思います
違う
僕ね、一回ね、カタン の加藤さんって知らないかな、カタンのそういうトーナメントの業界とかトーナメントでは、もう知ってる人は知ってる、めっちゃ強い人がいるんですよ。でその人実家がこっちの方で、
あ、そうなんですね。
一回ね帰省した時に、僕のイベント見つけて、来てくれた時があったんですよ。
その前のパルルの前のイベント行ったの。
そう、前のたまりバーってところで、ああたまりバーじゃねえや、あと名前忘れちゃった、あのとこバーでやったの、そこに来てくれたんですよ。もうね、全然違います。
違う、何がどう違う、
ね、ゲームじゃない、
ゲームじゃない、
あれはね、試合、
新規ルールの方式のやり方ですからね。
全然違います。
へ
え。もうね、本当になんていうかな、テクニカルというか。
強いとはこのことはやる
ぜ。そう、当然トップ取ってきましたよね。台数なんか関係ないですよ、もうね。まあ、もう、まあ、もちろん、勝ったんだから台数ももちろんあるんですけど、というか、交渉ですね。交渉がすごかった。
じゃあそこでやはりおられないですね。
いや、やっぱこれ違うわ。
違うい
や、今はまだ運だから。
あとはコミュニケーションだし、試合ではなくてゲームだと。
そうそう、やばいね。そう、でもすごかった。まだ、あ、今でもお付き合いあって、僕のそのカタンボード、
はいはい、
この間の日本選手権かどっかで、はい、決勝戦で使ってもらったんです
。そうなんか。
まあ、僕が言いますね、こういうの作ってるっていうのを、
はいはい、
上げて、
はい、
フレンドだからね、見てるわけですよ。で、出来上がったみたいな。そしたらメッセージが来て、フジオさんも出来上がったみたいですね。ちょっとカタンのファイナルで使いたいみたいな。してくれません。いやいや、もう全然。
あれですよ、なんかね、息子が出る日見ると試合に。自分の息子が。
そうそうそう。
じゃあ、フジオさん本に出ないけど、ボードは出たから、代わりに。
で、GP さんとかも来てて、よくできたボードもね。
おー、すごいな、いいな。
現場にいたんですか？
え？
現場にいた。
いや、行かない、行かない。
ボードだけ。
ボードだけ。
出張して。
そう、出張して。
すごい。多分ラジオ聞いてる人にね、カタントーナに出てる人もいらっしゃるので、まずボード作ってる人、購入とかで。
ゲームマーケットにもね、出したんですよ。名古屋の。直近の名古屋のゲームマーケット。同時にね、ブース借りたやっぱりゲイベントの仲間がいて、アスカちゃんっていうんです
かね、ゲームマーケットの
時、ハムハム、ハムハムさん、
それの時に後ろに置いてるのを見たんですよ。
そう、あそこに置いてます。ちょっとスペースがあるのでちょっと置いてみたいな。そしたら、これ何ですかね、欲しいんです、こんなの欲しかったみたいな。
僕言いました、売り物ですかと言いました。僕それ
関係なって売れないですけど、
そうですよね、
ないですけど、そういうのがあって、
先に本人より前に棒でやったと思った
ら、なかなかいい出来だ
ったな。すごい、なんか面白い話ですね。で、今後もじゃあカタントーナメントに参加したいと思ったら参加できるんですか？
もうぜひぜひぜひ参加してください。一応 Facebook が主なその告知場所になってるんで、
はい、
メッセージかなんかで、
はい、
参加したいっておっしゃっていただければ、その秘密のグループに登録するので、
はいはいはい、
フェイスブックもね、そしたらそのイベントいつやるかとか、まあ、内部情報とかも分かるし、まあ、あのトーナメントの公式サイトは、はい、あの普通 の, あのブログなので、そこはもうあの誰でも見れる。トーナメントそのタイムリーなランキングとか、カードの成績とか、はいはいはい、そういうのも貼り付けてあるので、はい、
なるほどね。
コタンもね、写真やりたいな、また
写真やりたいな、
面白いですね。じゃあ次のイベントなんですけど、どれからいきます？
ウィークエンド、まあ、ウィークエンドゲームナイトですね、はい、これ、まあ、あのイベントというよりも、うん、そのゲームをやる、まあ、なんていうかな、
野望みたいな
感じですね、野望みたいな、
タイトルですね、
そうです、うん、ウィークエンドゲームナイト主催みたいな感じでやってる。
ウィークエンドゲームナイトの主催のメンバーはお一人なんですか？
僕一人です。
追加メンバーとかに？
追加メンバーない。まあ、時々マスターお願いしたりとかするのありますけどね。一応昼間にやるときはドイツゲームデイズ、で夜やるときはドイツゲームナイトっていう、まあ、ゲーそのイベント名でやってますね。これもいろんなゲームを集めて、やってますけど、ただほとんど僕一人でやってるので、そう大きなね、たくさん持っていくことはちょっとできないんですけど、でもまあ時々その持ち込みしてくれるプレイヤーの方とかいるので、ほとんどもうウェルカムで、ぜひやってもらえればね、いいと思いますけど、まあ、そういう風でやってますね。
じゃあウィークエンドゲームナイトの主なイベントっていうのはどんなイベントなんですか？主なイベントタイトルとか。
あと、まあ、人狼をやったりとか、はいはいはい、あとは、まあ、トリックテイクをテーマにやったりとか、あとブラフ系のタイトルで集めるとか、そういう風な、まあ、毎回毎回そのテーマを決めてやってますね。一時期人狼めっちゃ流行ったじゃないですか。
流行ったね、3年前
のフジテレビでやってた時に、あの時はね、人狼ばっかりやってたんですよ。人狼ナイトって言って、人狼ナイトも普通のゲームスペースじゃなくて、はい、マンションを借りて知り合って、そのマンションもその住居スペースの マンションじゃなくて、事務所のマンションを持ってる人いるじゃないですか、事務所としてはね、だそういうのをちょっと交渉して、まあ、お家賃払ってね、でやるマンション人狼、
マンション人狼
マンション人狼、ちょっと危ないじゃん、
あの若干ヤバい匂いがしますね。
カタンボード作るぐらいだからね、マンション借りるのはなんか分かってます
マンション人狼が分かってます
ね。で今度はまたあとはチャリティフェスホールデブっていうのも、
まあそうですね、
イベントがやってましたね、うん、最近
とこれはね、今月一で、トゥリーボードゲーム名古屋の高木さんと、はいはいはい、コラボして、ゲームイベントやってるんですよ、まあ、基本金山 のレアティビさんっていう、はいはい、欧州欧風喫茶、営業が6時半までで、そこからもうイベントフリースペースレンタスペースになるので、そこで、そこホームラングラウンドでやってるんですけど、まあいろいろまあ、どっちかっていうと初心者の人をこうゲームにこう呼び込む、まあ、簡単で楽しい、まあ、ちょっとおしゃれというかね、そういう風なスタンスでやってるので、結構毎回22、3人ぐらい来ていただいて、こう食事しながら、
すぐ終わりますね、ドイツゲームラウンジとか、
ドイツゲームのトリックがあって、で今までも 3回ぐらいかな、で、まあ、毎回そのやってるので、たまにはちょっと違う。どうもやってみましょうよみたいな、高木さんと話をして、で、まあ、高木さんも結構そういう駆け引きを好きなので、テキサスホールデムポーカーちょっとどうですか、やってみましょうよっていう感じで、じゃあポーカーイベントにしようよみたいな感じにしたんですよ。でもやっぱテキサスホールデムって面白いけど、どうしてもちょっと敷居が高いというか、なかなか難しいなかなと思ったので、まあ、その練習的な、はいはい、教室的なイベントで、はいはいはい、まあ、チャレンジホールデムっていうのをやって、で、まあ、ちょっと
効果、適切、うん、どんなもんかちょっと体験していただくっていうような感じで、まあ、スピンオフ的にちょっと作っただけで、これは定期的にやってるものではない。
またたまにやるかも
しれない。あ、そうですね。うん、またホールデンね、やるときにもっとホールデン楽しいし、
そういうので。カーとかトランプゲームもちょっとなんか、ある程度ボードゲームを遊んでる人は長きになると
思うんですよ。
ポーカーに関係しますよね、
うん、トリックテイとか、うん、それもいいと思うんですよね。
結構そのポーカーのゲームが元になってゲームって結構多いですからね、
うんうん、そうですね。
ドイツゲームラウンジは今後も続けてるんですか。
まあ、どうせね、ドイツゲームラウンジはもう高木さんと一緒に、うん、スティッチぐらいのペースで、うん、まあ、ずっと続けていくんじゃないかなと思うんですよね、うん。まあ、その一つで、うん、と、まあ、9月はそのテキサスホールデムをメインにしようかなと思ったんですけど、うん、ちょっとやっぱり敷居がちょっと高いかなみたいな感じで、まあ、ホールデムをやりながら人狼だったり、レースなんとか、まあ、どこどこあるとか、そういうグラフ系とかね、そういった正体隠蔽系のものをちょっと混ぜながらやってて、で10月はまた普通に戻して、いろんなパーティー系のゲームがあって、で11月は、一応、まあ、ボジョレの解禁、僕お酒好きなんで、
あ
基本ゲームもお酒を飲みながらやる、そういうスタンスなので、ガチのゲームもいいですけど、それほろ酔いでグラス片手にね、ちょっとこう駆け引きするみたいな、そういう絵ってすごいいい感じ、好きなんですよ。ボジョレを
飲みながら、ね、ゲームはね、
そう、
ありますね、
ワイン飲みながら、
はい、
人狼をやろうかなっていうことで、
やっぱあのさっきあのお酒を飲めなきゃやっぱりダメだろうって話したっけ、うん、言ったんですけど、うん、あのお酒が飲めるスペースであること以外に、あの各種イベントをする上で心がけてることってありますか。これはちょっと外せないなとか。
ああ、だからまあ、うんと、初めての人動画着やすい感じの箱がいいので、これやっぱりちょっと、まあ、おしゃれな感じとかね、だからそので、まあ、レストランとかバーとか、あと、まあ、喫茶店とか、そういったなんていうかな、レンタルスペースを本業としてないようなところをこう物色して、でオーナーさんと交渉して、でやらせてもらうっていう感じですね、そういうふうでやってますね。結構ね、オーナーさんも、まあ、了承してくれる、ちょっとこういうのやりたいんですけどみたいな、
結構難しそうかなと思ったんですよ、
そうそうそう、
ディープバーはたまたま私の知り合いの方が紹介してくれたんで、あの箱でやってるんですけど、こういうラウンジ考えたこともあったんですけど、その去年ぐらいの時は、やっぱりちょっと難しいかなってなったりとか、
大人数だとちょっと難しいですよね、だからやっぱりやるときはね、8人から10人ぐらいですよ、だからさっき言ったように僕が仕切ってやるゲームなので、そんなたくさん演出できないじゃないですか、まああっても2択ぐらいですよね、そんな感じなんで、まあ、オーナーさんも、いや、あのドリンクとフード、頼んでいただければいいですよ、みたいな、っていう感じで、大体 OK、まあ、大体ってことはないけど、まあ、ダメだって言われるタイプもあります
よね。あ、そうそうそう、
でも、心よくや
る。意外とだから、結構いろんなところで、その東京とかの方だとね、結構そういうラウンジとかを借りるとかありますもんね、最近。
そうそうそう、
で、最近増えてきましたもんね、ゲームスペース
っていうね。毎日もね、そういうとこがあるといいんですけど、ちょっとやっぱ両極端で、そういう、こうお酒も飲みながらゲームやれるような、まあ、お酒にかけて食事をしながらね、やれるようなとこって、まあ、ちょっと僕の知る限りではうまいかなみたいなね。
となんか昨日ツイッターかなんかで情報が流れてたんですけど、結構その障害学習センターとかっていう市の施設とかで、営利目的で使うと料金が 2.5 倍だみたいな、
そうなんです
か、流れて、結構各区に障害センターだったりとか、その市の施設だとどこまでを営利目的にするのかとか、会場費を取るとかなんかあって、もしかしたらそれが面倒くさくなってくると参加費を取るっていうこと自体がもうダメになっちゃうんだかなっていう憶測も立ってるし、あるんで、そうなってくると、そのゲーム体自体のその設置の施設、公共施設を変えてるのがその難しくなってくるんじゃないかなっていう なんか恐怖がありないで、まあ、話してることが全部憶測で、ね、考えすぎで終わるといいんですけど、うん、そうなるみたいになってて、なってしまうと、さっきちょっとお話したんだけど、プレイスペースとかないじゃん、あんまり、うん、そのゲームを置いてある場所とかがあると、そういう、僕らでギークバーとか、プレイスペースのそういうラウンドとかが、結構重要になってくるんじゃないかなと思って、うん、今後、
場所として。
場所として。うん、まだまだそのレストランのオーナーさんもそうですけど、まだそういう学習センターとか、うん、あの高級生の人たちはゲームに理解がない人もやっぱり多かったりするので、
うんうん、僕もねやったことあるんですよ、
うん、
で昔みたいに汚くないじゃないですか。最近のってめっちゃ綺麗ですよね。
そうそう、
最近
の高級生
ってめちゃくちゃ綺麗です、ね、はい、
だからいやこんなに綺麗だったら、うん、箱的には僕は全然問題ないですね。あとはだから飲食ですね。
そうですね、飲食ですね。
飲食、うん、まあ、ペットボトルとか、うん、簡単な食事はいいけども、さすがにアルコールはダメなんです
よ
ね。
確かに。
そう。だから僕は基本アルコールなので。そう。ビール飲みながらっていう。
まあ確かにね。お酒は公共で無理ですもんね。
そうですね。
でもなんか最近、今日年から始まった北野でしたけど、北野さんっていうところは、体育館なんですよ。
体育館
の会議室があるんですよ。
ああ、
なって、体育館の上に温泉があるんですよ。
おうおう、
だから温泉に入れると中断ゲーム中断して、温泉入って戻ってくるんですよ。
すごい。
温泉が併設した高級車なんですよ。お年寄り用の完全な銭湯かながあるんですよ。ちょっと何百年入ってきて、行ってくるわって帰ってきて、風呂上がりにポカポカのおっさんたちが来てますよ。
僕ね、そういうのはね、合宿はやったことあるんですよ。
ああ、合宿、
はいはい、合宿よね。
何年ぐらいですか？
合宿はね、あの時は何年ぐらいだったかな、10年ぐらいだったかな。黙々ファーム。
ああ、はいはいはい。
黙々ファームで。
黙々ファーム
で、コテージ知ってます？
うん、はいはいはいはい。
あそこを、まあ、女の子もいたので、2棟借りて、
はいはい、
合宿。
いいですね。
朝出て、昼ぐらい着いて、で、まあ、僕もファンだからバーベキューです
よ。
バーベキューで温泉入って夜またなんか食事して
超リアルじゃない
です
か。でいや
ーすげえ痛い場所
が痛いな、
場所が痛い、まあ、そういうのがきっかけでね、こうなんか付き合い出して、
あ
なんか結婚する方も実は
いたり、増えたのすごい。俺こんな40代だから
な。
すごい
すごいすごい。初めての人でも、うん、こう仲良くなるじゃないですか。
はいはいはい、
ね、
そう
だね、
はい、そうで協力対戦といってもガチガチじゃないし、協力になりますし、声でもらいますもんね。
新郎とかやった時も、
う
ん、まあ初対面の人結構いるんですけど、1ゲーム終わった後は、うん、結構フレンドリーに話してるんですよね、
うん、
で全部終わって、うん、もう閉めなきゃいけないのに、
うん、
なんかも
う
アフターで盛り上がっちゃった。もうちょっともう時間ないんですけど、
そう会場前に閉めて怒られるっていうの
はあるある。
いやーでもそう、こんな40代はどうしたいと思う。高校時代やってみたいこととか、今は全然ないですけど、やってみたいイベントとか、うん、まあその活動とかありますか？
ね、今はね、ハグルでしたんですよ、ハグル。
あ、してました、はい、してました。
こうヒントをね、カードにいっぱい書いて、それを交換して、
はいはいはいはいはい、
だからまあ要は謎解きですよね。
はいはい
はいはい
はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい
はいはいはいはいはいはいはいはいはいは
いはいはいはいはいはいはいはいはいはいは
いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい、だったんですよ。要は友達ちっちゃい時に公園とかで遊ぶでしょ、その時に、こう宝探しゲームをやって、
何番
に何番
になりとか街灯の下に行けみたいな、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそポイントがあって、
はい、
ポイントに行くと、そのグローブっていう文字が分かるん
です
よ。謎解きですね。そう、4つのポイントに行って、出てきた文字を、
はい、
なこう並び替えるとヒントになるみたいな、うん、でグローブ、うん、ああそうグローブあるみたいな、はいはい、行くとあるみたいな、
いいお父さんだから
それまでやってたんですよ、
すごい、
まあだからまあ、まあリアル出してリアル出して
どうぞね、先ほどいいのね、
そう、
確かに、
うん、そう、それ速攻で作ってやったんですけど、は
い、すごい、
あまあ、ハグルもね、はい、結構それっぽいし、はいはいはい、ルール考えるの大変だけど、はい、やっぱ面白いし、
そこで合宿でできますもんね、
そう、そう、そういうのね、ちょっとやりたいな、
やってそうですよね、来年が
い
いの
確かに、いや、ちょっと一人では無理だよね、やっぱね、
ああ
、
そうですね、
やっぱり、うん、あんまり入れすぎるとまとまらないですもんね、話したらね、そうそう、ライブあれ、ライブ系は結構難しいですよね、難しい、
で、一回ボケじゃないですか、
そうそうそ う, そう、やっちゃうと、うん、
せっかく作ったやつが一回ボケるとつらい面もあるんですよね、
確かにね、なか次持ってくなると本当県外行くじゃないですか、
そうそう違うメンバーでやるしかない、うん、
リメイクと言っても結構あれですもんね、うん、でもそれだけなんかお父さんとゲームやったあの息子さんとかお子さんとかって今でもゲームやらないですか、
今はね、まあまあ、やるかやらないかで 今はやらないですね、まあ、ちょっと僕の子供ってあのクラブ活動あの、まあ、そこそこやってて、うん、その練習とかね、うん、そんなゲームやってる暇ないみたいな感じで、
じゃあいつか戻
って、まあそうそう戻って学生になってねで例えば子供ができて、はい、孫ができて、うん、そしたらちょっとその孫と
ちょっと
ね、いいおじちゃんだ
な。
いやお父さんで藤田さんって結構フェイスブックで料理も見てるじゃないですか。
料理好きです。
料理もうまいですか。
まあうまいうまい
好きなんですか。
好きです好きです。うん、もう結構僕あのイタリアンなんで、あそういうオイル系とか、
はいはいはいはい、
系の、うん、まあ、簡単で、うん、かつ美味しい。
つまみになる。
そう。見た目も被写体としても、まあアップしてもそこそこいいから。そんな感じのやつをちゃちゃっと作って、
すごい。
でポチッと取って食べる。
すごい理想の40代ですよ。
大好きじゃないですか。
僕は結婚してます。私もまだ結婚してないですけど、あの結婚してね、こんな40代いいよね。40代いいなよ。すげえかっこいい。
もっと時間があるといいですよね。
だからそこでなんかね、充実しましたもん、ピザさん。今でも。そうなんだね。で、ちょっとあの、お子さんがいる方には聞いてるんですけど、あのボードゲーム、ドイツゲームとかと、その子供に対する教育とか、そういう児童とかに対することの絡みとかどう思いますか？
僕は絶対やった方がいいです
よ。その理由は。
やっぱね、コミュニケーションって大事じゃないですか、
はいはいはいはい、
相手がどう思ってるかとか、ね、そういうのって今の子供さんって、
はい、
そうなんていうかゲームとか、
はいはい、
そんなばっかりやってるので、うん、あんまりないんですよね、
確かにですね、
うんうん、でゲームやるとでもそれは外しては取れないんで、
はいはいはい、
絶対あるじゃないですか、
うん、
そうするとそのなんていうかな教育だったりとか、
はいはい
こう今不登校とかね、
はいはいはい、
そういう問題がいっぱいあるじゃないですか、
はいはいはい、
そういうのも少しずつ、うん、解決する材料に、
うん、
なるのかなと思いますけどね、でもほら新入社員教育とか、
はいはいはいはい、
ありますね、
そういうのでやってたりとかするのってあるじゃないですか、
ありますね、
その一つとして、絶対あったらいいと思います。
福井で笠谷サークルさんがそのフリースクールでボードゲームやったりとかしてたんで、
う
ん
う
ん、
全然いいと
思うんですよ、この間教育で子供の頃から多分 やってるんだろうなと思う方がいらっしゃって、うん、その北海道なんですけど、
うん、
ラジオやってる人だから、うん、その子供さんにインタビューしたんですよ、
うん、
で中学校1年ぐらいの子だったか分かんないですけど、うん、今何のゲームが欲しいですかって言ったら電力会社って言って、拡張全部って言われたんで順調な中学校で電力会社欲しいって
サラブレットじゃないですか、
もうそれはもうやっぱ
ゲームはそれは育ちすぎたかもしれない
でも分かりますよ、それぐらい楽しいから、
はいはいはい、はい、いやでもいろんな方とかがやっぱりやっていろんなものがあるし、でやっぱりじゃあ自分の福田さんのお子さんもやった結果で何かこう コミュニケーション取れたりとか
して、まあもともとその社交的な感じはしてたので、それだからどうこうっていうのはないとは思うんですけど、でもまあ親父と息子ってこうあんまりこう接点がなくなるんですよ、あの子供さん大きくなったら分かるから、でまあそのゲームで、こう繋がったりとかね、今結構パズドラで繋がってたりとかしますけど、ロードフェス引いたぞ、ようやく出たぞ、ソニアみたいな、
リーダー変えとくよみ
たいな、あの長男長男なんで、
長男長男、
親父とはやっぱり付き合いがね、なかなかね、
それはわかりますね、
一生懸命コミュニケーション取ってくるけど、それがなんか鬱陶しくなってくる時期があるんですよね、
それがまあね、その対等の立場で、ゲームっていうのは、まあ、やっぱゲームも一つ
ですね、僕もじゃあ、娘なんで。嫌わないけどね中学校生の頃に電流ガシャ出るぐら
いと俺の行きたいな今おいくつ
でまだまだ若いですよ、状態なんでまだまだ、はい、でもあのね、あのうちに来てゲームするんでこの間ゲーム中に抱いたらずっとあの暴れなかったんです
ごいよね、あの
ずっと抱いててなんかパンに食らった時にね、ずっと暴れなかったね、
全然暴れない、
そうそうそう全然暴れなかったワンゲームあるわーって言うんですけど、
僕らは止まってん
じゃん。犬はやっぱりあのこのラジオをついでに動くっ
ていう。なるほど。いいじゃない
ですか。やっぱりあの僕はあの、ね、フェイスブックでちょっと書いたんです、最近書いたんですけど、やっぱり続けていくためにはどうしたらいいかっていう文化とに、やっぱりそういうラウンジ広げるのもありますし、そういうゲームをいっぱい買う。で、バスもそうですけど、自分やっぱ子供がいて思ったのは、自分の子供が、35になった時に僕今以上に残ってるようにするのどうしたらいいかっていうので、35年結構じゃないですか、そこを見ていけば今やるべきことは結構見落とすことがあってるんじゃないかなと思って、今広げるとか、今やればじゃなくて自分の子供が30になった時に果たしてこのドイツゲームが日本にどういう風に残っているかってことを考えた時に、やっぱり子供だったりとかっていうのがやっぱり中さんも活動されてるとか、同時現場時で子供さん中学校高校の方がやるスペースをやっぱり残しておくのがやっぱりいいんじゃないかなと思うんですよね、
絶対広がっていくと思うんですよね、なんか面白いし、
なんか中さんなんか中さんとかとかとそういう子供を親子向けのラウンジもやってみたいなと思った
ので、そうですね、
いっぱいやってみたいなと思ってで、ちょっとニーズがあるか場所かもありますけど、一回やってみて、ちょっと僕も子供相手はあんまりやらないんで、まだ5歳、6歳の方やってないので、やってどうかなと思って、
あのほら、あのスゴロク屋さんとかね、
あ、そうです、そうです、
寿司ゲーム会とかでやってたじゃないですか、親子とか、
そうです、そうです、そうです、ね、
すごくいいと思います。
あと一芸、肩でね、それ一個のゲームを覚えるのがずっと遊ぶとかっていうこともあるし、ちょっとやってみたいかなと思ってて、子供が生まれればそう思わないんですけど、思った時に自分がやっぱり30年が60になるんで、60でも遊びたいそういうことはね、孫と遊びたいので、じゃあ残すためにはできることはやっぱりゲームをいっぱい買う、遊ぶ、子供のために残す必要かなと思ってるんですよね。30年後は
80年後は80です
か。ああ、面会できます、50年
結構年、あの年配の人でも、
はいはい、
いけるじゃないですか。
そうですね、はい、
そういう、その高齢の方にも、やれば、ボケ防止にもなるし、
そうですよね、あの、ガイスターでも高いですもんね、結構ね、
だからまあ囲碁とか将棋もいいけど、やっぱりああいうのってどうするこう実力者
で出ちゃうなんで、そうなんですよ、
運がないでしょ、
うん、
でもドイツゲームってね、まあ、ほとんど運みたいなところもあったりとかで、でも戦略もあり、そういうのはね、ほんとね、年配の人にもいいし、子供さんにもいいし、まあ、もちろん成人の我々の内容とかでもいいし、楽しみ方いっぱいあるので、絶対僕はもっとなんで、なんでみんなやらないのかなっていうのをね、ずっと思ってましたね。
僕は仕事が福祉関係なんで、老人ホームでやったりはするんですけど、たまにですけど、面白いですね、やっぱね、放射神経ゲームって面白いですね。水泳とかやったりとか、リハビリがあってやったりするんですけど、まだちょっとあの職場のでやってると、 まだまだちょっと試しにくれるんですけど、職場でもそうできたらいいかなと思っているので、うん、まあ、やっぱりそういう土壌を少しずつ作っていって、自分が遊ぶためにはやっぱり子供だったりとか上の年代と遊べた方が、自分が遊びを守るためには目先のね、その友人も全部なんですけど、先を考えながらやっていくと、まあ、全部がスペックカードになっているので、こういう例えばイベントだったりとか活動だったりとか、僕も50年のボード作りやりた
い。ただ図工の国なんで分かんない
ですよ。センスがないので。
いやでもね、品築さんとかどうなんですか。
あ、まだ、はい、まだ、はい、
品築さん、まあ、僕は会ったことないけど、うん、ブログで見てるだけですよね、うん、いろんなその自作のチームとか、うん、作ったりするんですけど、それもすごいと思いますよ。そんな人いっぱいいますよね、うん、和訳作るのも、うん、パワーいると思うんですね。
あ、そうですね、はい、でまた和訳のあれですもんね、うん、公式版が出ないければいいけど、最近ほんと本当去年 の, そのドイツゲーム大賞のメールが全部日本語されたじゃないですか、うん、あれすごいです
よ
ね。
あれはすごい、
うん、初らしいですね、あれね、う
ん、デザインを変えずにやってほしいんだよね。あ
タイトルとかね。
そうですね。
じゃあまあ今後はそんな感じのイベントで、僕もちょっと子供のイベントを考えとか考えたいと思ってる、その時にまた
ぜひぜひ
もちもちお話ししましょう。
よろしくお願いします。
ではですね、告知の方に移りたいんですけど、まず、ブザイナーからイベント決まってるイベント、
あ、そうですね、はい、一応決まってるのは、はい、今月の26日、
はい、
これはまあ正体陰徳とかブラフ系をメインに、
はい、
金山のレアキリさん、
はい、
7時から、
はい、
10時になるな、はい、やってます。で、あとはちょっと先ですけど11月、
はい、
これもレアキリさんで、
はい、
まあ、ボジョレ解禁に合わせてね、
はいはいはいはい、
これ人狼、
うん、はい、
まあ、オリジナルのまあ、ちょっと変わった役職も踏まえながら、
うん、
あ、人狼ってマスターによってちょっと進め方もちょっと違うんだよね。
あ、はいはいはい、
まあ、私なりの進め方で、まあ、ちょっと高木さんの協力も得ながら、
うん、
まあ、そういう人狼11月21日、
うん、
一応今2つ決まってる。だから Facebook のイベントとして上がってるので、うん、ボードゲームを始めようの、
うん、
まあ、グループにいいねしていただいて、
はい、
で、そこのリンクから、まあ、公開イベントなんで、
うんうんうん、
招待してない方でも参加できますし、
うんうんうん、もうモジュールイベントの日がゲームマンの前日だった
んですよ。
もうベロベロに言ったままゲームマンの話をしてもらえるんだ。終わりは何でしたっけ。終わりは
22時。
あ、ギリで、パルルさん、
いや、
金山です。
金山です。
じゃあギリ東京終電、間に合う。
間に合わないと思うよ。
間に合わないか。
間に合わないね。
始発で
行っちゃいますね。
そうです
ね。でもまあ、おかげさまで今、一応まあ12人のタッグを2つ、
はい、
でやろうと思って、14、5人ぐらい、
あ、すごい
落ちていただいてるので、
うん、
まあ、結構いいかな。
多分、2日ぐらいには最初で公開されるので、最後さないと。
そうですね。
確かに。
すぐ公開されるわけじゃないですか。まあでも、まあ、大丈夫だと思います。
月曜日やからの公開だと思います
ね。頑張ります。
ここにいる人間が。
すぐ編集します。
で被ります。こちら。本当ですかね。
そうですね。
はい。じゃあうちの方からイベントの告知をしたいと思います。じゃあ私さんお願いします。
久しぶり。久しぶりですね。はい、ちょっと来たらごめんね。
はい。
アナログゲームナイト後名古屋ギークバー、2ヶ月ぶりの開催でございます。テーマは、アジアゲーム編となってまして、日本、韓国、台湾などアジア各国のゲームを、テーマとした。ゲームを集めてみんなで遊びましょうという会になっております。場所はですね、開催ですね、開催日は、10月19日の月曜日、いつも通り19時半、7時半から、23時頃まで、やっております。会社帰りの入場料を出さればいいです。場所はですね、 新栄町の、バー、ピアノバー、クラブアドリアンというところでやっております。新栄町駅から、2番出口だと3分のところにありますので、まあ、詳しくは、ホームページ見てください。参加費、なんですけれども、チャージとして1500円いただきます。いただきましたら、ソフトドリンク、スナック類が、食べ放題飲み放題となっております。ただしアルコール類とか、お食事の方は、キャッシュオンデリバリーとなっておりますので、よろしくお願いします。あとはまだ何かあったっけ。
うちのゲーム会ではゲームこれやりますっていうのを最初に何テーブル作って人を集めて、それを3回繰り返すゲームなので、人を集めてやるゲームなのでって感じで、一応まあ、ゲームマーケットも1ヶ月前なので同人ゲームも OK ですよって。同人ゲームも日本ゲームなんで、
そうです、なるほど、はい、日本ゲームなんで、
まあ一応ラブレターだったりとかワードバスケット、嵐がやったワードバスケット
ワードバス
これ僕半のに働く友人がいらっしゃるんですけど、嵐に仕上がれかなんかでやったらしいんですよ、ワードバスケット。ただその仕事帰りのお父さんが娘に頼まれてって言って、買いに行ったらなかったって感じだった。あとは、キャットチョコレートを選ばれたんだとか、あとは、台湾ゲームの大岡さんとか台湾スナックバーとか、あと韓国とか、あとは裏切りの工作園とか大岡さんとか、台湾ゲーム結構好きなので紹介しようかなと。まあ、あと同時にゲームですこれも、やってもらえばいいかなと、します、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。パルルさんは、はい、アドリアーノより、はい、ワン、ツーブロックのコーラス。
あ、そうなんですか。
近い
そうなんだ。
会場の前に、山ちゃんがあるけど、山ちゃんの信号を口に渡って、はい、ツーブロックでもコーラス。超近い。
パルルもすごいいいスペースで、食器類揃ってるし、雰囲気もちょっとこう格好映画的なね、
そうですね、
感じでいいので、イベントやるにはすごくいいと思います。また興味ある方は、パルル、このフェイスブックページがあるので、そこで検索していただいて、で管理人の方が、森田さんとか、清水さんとかいらっしゃるので、ちょっと考えてるんですけど、みたいな話をしていただければ、ちゃんと手続きも使えると思います。
ここすごい、いつもライブとかやってるんで、超音響がいいんですよ。
あ、その
ここアドリアが一回収録したんですけど、すごい反響して、すごい良かったです。月曜日休みの日を使ってるんで、それからずっとライブやってるんで、超音響がいいです。
あ、いいですよね。
そういう反響がね、なかなかね、あんまりの出会いだったんで。あとはですね、ゲームマーケット、まだコストは出てませんけど出ます。新作ゲームをこの間ワークショップってゲームを作るイベントありまして、そこで作っていたゲームと、あとはポッドキャストの、やってる方がたまたま集まっていた知ったかや研究家というゲームの、スピンオフゲームを、作りまして、5タイトル、600ぐらい、全部ね、売らない、買えようがないはい、僕もお小遣いを購入したので買いました。うちは知ったか、J-POP 愛好家でもね、古き良き J-POP の曲のタイトルを決めて、その情報を知ったかしながらトークしてくるっていうゲームですね。一応1200円で、うちは80個ぐらい作りまして、一応うちのブースがなくって、知ったか研究家のプロジェクトのブースがありますので、そこでまとめ予約とかいけますので、10月ぐらいからかな、予約しますので、また、はい、お待ちください。で、今回ヒールドセリーさんと合同ブースなので行きます。現実会も行きます。
はい、はい、
プロジェクトの、ブースが3ブース、半ブース、1ブースが3つ並ぶので結構大きなものになって、僕らは並んでくれると思うんですけど、並ばなかったら寂しいからお祭り気分で行くみたいな。
そうね、
俺抜いてねと思って、並ぶんじゃねえと思って、川番用で待機列を割ってたんだけど、並ばなかったらどうしよう。
待機列は親戚は行くの？
3ブースあるからいいんだけど、前後とか並ばれたら結構迷惑じゃないですか。
あ、はいはいはい、
コミケとかのブースとかで、なので、皆さん頑張ってください。うちは知ったかしポップアイコンしますので、詳しくはまた番組配信していきます。
はい、
あとお便り募集で、ハッシュタグを投げないで募集いただくか、
はい、
番組名を、検索いただければホームページありますので、そこから、ステアンドにしていただければと。感想をいただくと非常に嬉しいです。
嬉しいです。
はい。
はい、
結構聞いてるらしいですけど、
うん、
感想まで言う人が少ない。
それはね、
まあね、うちだけじゃないみたいだからね。
いいねとコメントはだいぶちょっと違いますから
ね。うん、そうね、
あと リツイートとリプライも違いますから、ね。
これはね。
結構番組やってる人ってリプライとか返したりとか見てるんだ、見てるんだと思われてる
ね。エゴサーチだね、基本。
そう、基本が。
エゴサーチだね、基本。
番組しちゃいますもんね。その他ですね、今度撮るんですけど、さっきちょっと話したことが、うん、俺出てたいって人いるから、ぜひぜひぜひ見ていただければと思いますので、
はい
はい、番組のハッシュタグでいただくかメールでよろしくお願いしますということで、一応今日は、用意した内容以上になりますが、どうでしたか。
いや、まあ、楽しかったですね。
ありがとうございます。
まあ、ぜひぜひちょっとボードゲーム、
はい、
ご広めて、
はい、
いろんな若い方から、
はい、
メンバーの方もね、
そうですね、
飲みに行って楽しさをこう出してもらう、
うん、
そういう風にこう一緒にやっていくといいなと、うん、
強く思いました。本当にふわっと言ってよかったですけど、このタイミングで
今日すごい面白かった。
大佐どうでした
か。めちゃめちゃ面白かった。
ありがとうございます。
遊びましょう、本当に。
遊びに行きました、ね、うちのバーに来てください、よかった。
本当本当、もう僕のもうお酒飲みながらスタンスにぴったり
なんです。そうです。
はい、
お酒もタバコも全部解禁なんで、ここは、はい、結構初心者からゲーマーとか、
うん、
遊ぶ人とかバラバラで、
そこにバラバラですよね。毎度思うんですけど、回転すごい回転
する。すごい、リピーターが絶対25人ですけど、リピーターが10人ぐらいなんですけど、また25人ぐらいですけど、だからすごい感じなんですよ。
半分ぐらい入
れ替わってると思うので、大体それくらいのレベルなんで、よかった、それぐらいでよかった。でも今日ね、話に来てよかったやつ、話に、
うん、
ありがとうございます。もっと早く会ってくれよかった。
そうですね。
結構いい回になったかもしれない、ここ
内容濃い、
内容濃いですね。
はい、また、
はい、この後ゲーム会行かれてるやん。そうなんですよ。そう、すごい、だからいい40代、50代が過ごされると思うので、目指したいと思います、
はい。
子供が大きくなものついたら、行きますんで、子供たちね。
そうですね。
ね、
はい、ちょっと母さん。
母さん、お母さん。どうしてもどうしても。もう、揉んでやってください、自分も。
いや、でも本当にね、はい、その、加藤さんの方もすごかったんですか、
加藤の方もすごいですね。
まあ、これ聞いてもらっていいですけど、初期配置がね、
はい、
うん、僕は結構鉄のいいとこ取ったんですよ、うん、1軒目、
うん、
で2軒目、
はい、
もう鉄見など取ろうと思ったの、
はい、
2軒重なってるね、
はいはいはい、
1軒のうちは辛いけど2軒重なったから鉄見など取ろうと思って、
うん、
取ったんです。
あ、違う、
あ、鉄見などに行くために近いところを押さえたんですよ、
はいはいはい、
そしたら僕がその鉄見などを取ってしまうと、
うん、
もうダメだから、
うん、
加藤さんは、うん、交渉して、
うん、
その近くに家を建てる人に、
うん、
ここに道を作ってくれて、
うん、
そしたら声を上げる
よ。そう、もう、うん、チャンスかぶせてあげるから、うん、チャンスかぶせてあげるよ。
あー、すげ
ー。逆だったかな、チャンスカードセットあげるから道代くれみたいな。
あー、自分が取れるから。
そう、で道をパパッと引っちゃって、
はい、
僕は手積みは取れない。チャンスカードセットあげて道代をパス1点目で、
すげ
ー、1点目はできないな。
1点目はそれできない
ですね。競技だからね、
そこで港を取られちゃうと、
うん、
ゲーム終わりますから
ね、という判断だった
ん
ですね、
うん、すごい、違いますね、これね。自分の世界で遊びましょう。
そうですね。
そうですね。
自分のペースで。
はい、またなんかイベント告知とかありましたら、電話からまた、
そうですね、
また、はい、まだまだ続き予定なんで、まだ初めて、1人で来るんです
よ、ね。もう、でもそんなもんか。
そうですね。
うん、
で
ね、続くの大変ですもんね。
そうですね。本当にゲストの方に恵まれて
るんで。そうですね。
はい、じゃあですね、今回のゲストはですね、ボードゲームを始めようとかですね、ウィークエンドゲームナイトをやられてます、藤田浩一さんでした。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。じゃあ終わりください。
はい、編集の和田と、
いつもの歌ソウル対応の今年のやつでした。じゃあ、またよろしくお願いします。